質問はですね、どうしたら自分を感じることができるかと。まずですね、自分を感じるとは一体どういうことかと、そこから説明をしていかないとですね、いけませんよね。自分を感じるということはどういうことかと言いますと、私たちはですね、何のために生きているのかというと、自分を知りたいと思って生きているんですね。自分とは一体何者なのかと、その自分というものを知りたい、自分というものを感じたいと、こういうふうに、思って生きているんです。ところが、いや、自分を感じるっていうことはよくわからないと、ね。私たちは自分を知りたい、自分を感じたいと思って生きているはずなのに、どうしても自分っていうものを感じたいということがよくわからないと、こういう質問が出てくるわけです。いや、そういうことはないんだけどな、自分を別に感じたいとは思っていないけれどもなと、まあ、この場合ですね、どうしてそう自分を感じたいという気持ちが起きてこないかというと、すでに私たちの中に自分というものを作ってしまっているから。これを我というんですね。だから我っていうのは自分の中で作り出した自分とはこういうものだという、イメージなんです。この自分と我との大きなる違いはですね、何かというと、自分っていうのはとにかく自分なんですよ。本当の自分。我というのは人が自分のことをどう見ているのかということの蓄積によって作られたものなんです。例えば小さい時に親が私のことを見て可愛いねっていうふうに言ってくれたら、あ、私は可愛い人間なんだなと定義づけていくわけです。ね、いや、男の子だったらかっこいいねって言われると、私はかっこいい存在なんだなっていうことで自分を定義づけていくわけですね。そして、とにかくその私たちの中に認めてもらいたいっていう心があるんですよ。認めてもらいたいという心が強くある。これを仏教では愛欲の後悔というわけですね。言われるんです。これは愛欲の後悔。愛欲の後悔っていうのは、愛してもらいたいという欲望ですね。自分のことを大事にしてもらいたい、自分のことを認めてもらいたいという、どうしようもない欲求ですね。それが後悔ですから、広い海のごとくですね、私の心から常に吹き上がってるんです。認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたいっていうね、そういう心が私たちにあるわけです。そして認めてもらうためにはどうしたらいいのか。そこで私たちの中の過去の記憶を全部掘り起こしてですね、私はどんな時にどんな風に認められたかということをこう辿っていくわけです。例えば可愛いねって言って認めてもらった場合ですね、可愛いふりをすると認めてもらえるんじゃないかと思うんです。かっこいいねって言われて認めてもらった場合ですね、かっこいいことをしたら認めてもらえるような気がするんです。またテレビとかでですね、有名人がいろんな人から認めてもらったりする、映像を見たりするとですね、こういう芸能人になったら、こういうような格好をしたら、こういうふうなふりをしたら、人は私のことを認めてもらえ、ね、くれるんじゃないか。 そうやって私というイメージを作り上げていくわけです。これが我なんですね。だから我っていうのは私の中で私とはこういう人間だというのとともにですね、こういう人間になれば認めてくれるんじゃないかというものなんです。で、一旦我が出来上がると、今度は認めてもらえるかどうかはさておき、なんとかしてこの私を分かってもらおうとするんです。本当は認めてもらうために我が出来上がるんですね。わかりますかね？我っていうのは、こういう人間になれば人は認めてくれるはずだというところからスタートラインで、私とはこういう人間だというものが出来上がるんです。だけど一旦出来上がると、私はこういう、つまり認めてもらいたいという気持ちが、私とはこういう人間だと。こういうものを作り出すと。すべては認めてもらうためにですよ。ところが一旦出来上がると、私はこういう人間だということを認めさせたいっていう気持ちに変わるんです。ね、私はこういう人間だ。これを認めてもらいたい。という心になるんです。当然、こういう人間だということを認めさせたら、認めてもらえるはずだとなるんです。ところが、どんなにこういう人間だということを認めさせたとしても、人は認めてくれないんです。だから、認めてくれない人間を今度は責め始めるんです。なんでだろう。認めてもらうためにこういう人間になったのに、こういう人間だとあなたは認めても、どうして認めてくれないんですかと。私をと。だから人を責める気持ちがどんどんと出来上がっていくんです。すべては認めてもらうために我が出来上がり、我から認めさせようという心が起きてくるんですけど、認めてもらったとしても、私はこういう人間だと認めてもらったとしても、だからといって私を認めてくれるわけじゃない。そこで、こういう人間だというのを認めない、つまり認めてくれてないということと一緒なんですよね。認めてくれてなかったとしたら。つまり私はこういう人間かつ認めてほしいわけです。例えば私はね、優しい人間だというふうな我が出来上がると。なぜなら優しい人はみんな認めてくれるからね。だから私の中でね、優しい人間は認めてもらえる人だ。じゃあ私は優しい人間になろうと。私は優しい人間なんだという我が出来上がる。そうすると優しくするんです。優しくするっていうのは私の主観で優しくしてるんです。当然何のために、優しくしてるかというと、いやー上田さんは優しい人ですねって言ってもらいたいから。ところが優しくしてるのにね、全然優しい人だっていうのを認めてくれないと。そうすると、こんな人ね、人間じゃない。ね、私はせっかく優しいように努力してるのに、あなたは私を優しい人だと認めてくれない。だったらもうこんな人いらんって言って切っていくんです、こう。自分の我に合わない人を切っていくんです。そして自分の我を保つんです。私はそう、優しい人間だ。私は優しい人間で認めてもらえるはずだ。なのに私は優しい人間のはずなのに認めてくれない、はあ、それはこの人たちがみんな悪い人間だからということで切っていくわけです。これが我というものなんです。だから一旦で我が出来上がると、この我にとらわれてしまって、そもそもの何て言うんですかね、元である認めてもらいたいっていう心が吹っ飛ぶんです。私はこういう人間だと認めさせたいって変わっちゃうんです。つまり優しい人間だと認めてもらいたいと。 でも優しい人間だと認めてもらっても、私を認めてくれたことにはならないんです。認めてほしい。そしてなんで認めてもらいたいかというと、認めてもらうことによって自分を感じたいからです。そもそもの理由はここなんですよ。人が私を認めてくれると、私はここに存在してるって感じられるんです。例えば赤ちゃんが私のことを見てニコッと笑ってくれると嬉しくないですか。なぜかというと、赤ちゃんの目には私が映っていて、ね、私の存在を好意的に思ってくれていると思うから嬉しいんです、ね、逆に赤ちゃんが、ね、泣いてると、ね、苦しくなってくる。それは私がそこにいることを何かこう嫌がってるんじゃないかと、こう思って苦しいんです。私たちはこの自分というものを感じたい。その自分というのはいい人間として感じたいわけです、ね、だから人の目に映っている私をいい人だと思ってもらいたいと思うようになるんです。全てはこれ自分を感じたいからなんです。自分を知りたいという心の動きからなんです。だけど、そもそもの理由がいつの間にか吹っ飛ぶんです。そう、このことを教えられた話がサルカニ合戦。ん？サルカニ合戦とどんな？サルカニ合戦って知ってます？サルカニ合戦というのはですね、カニさんがですね、ある時ですね、おにぎりを持っていたらね、サルさんがね、おにぎりが欲しかったからこの柿の種と交換しようと、ね、この柿の種をね、まいたらね、毎年ね、柿の実ができてね、カニさんはね、柿がね、食べれるよ、美味しい柿が食べれるよって言った。そこでカニさんは、その美味しい柿の実が食べたいというその夢を抱いてですね、柿の種を植えたんです、ね、だけどゆっくり柿の木がね育つなんて待ってられない。そこで柿の種に言ったんです。早く芽を出せ柿の種って、出さぬとハサミでほじくるぞってね。ねえ、そうすると柿の種はですね、ほじくられたくないからですね、ぴょっと芽が出てね、スクスクスクーっと育ったんです。ねえ、早くノルマを達成しろってね、出さぬとね、全体の場で問題するぞ。ねえ、そうですよね。そうするとね、スクスクスクーっとノルマを達成してくれたんです。こんな感じ。ね。そうすると、やっぱり実が食べたいからね。その、実が欲しい。そこで、早く実をなれ、柿の木を。ね。ならぬと、ハサミでちょん切るぞって。すごいよね、ちょん切るって。ね。もうこれどういうことかって言ったらね、おい早くね、ノルマを達成しろ、何々さん、出さないとクビにするぞ、ちょぎるぞ、クビにするぞって言うとね、そうするとクビにされたくないので、身がなるんですね。すごいよね、この柿、ね、ところがね、この柿の実を食べようと思ったらカニさんはね、木が登れない、ジャンプをしても届かない。そこで猿さんがやってくるわけですよ。ね、猿さんがやってくると。ちょっとね、ネズミっぽいですけど。ね、猿さんがやってくると。その猿さんがね、 じゃあ僕がね、おお柿の実がもうできちゃったのかと、僕が取りに行ってあげるよとか言ってね、スルスルスルと登っていくわけです。そして、赤い柿の実をねパクパクパクパク食べたわけです。そうするとね、柿カニさんは言うわけですよ。ずるいよ猿さん、僕にもね柿の実を取ってくれよと。ここでポイントなんですけど、ずるいね、ずるいっていう言葉ですよ。私が一生懸命真心を込めてね育てたのに、サルさんあなただけが美味しい思いをするなんてずるいですよね。ねえ、ずるい。ねカニさんはこの柿の実をね育てるために心を込めて真心を込めて育てたんですよね。だって心をこもってないならこれサルさんには何も言えないじゃないですか。ね、そしたらね、猿さんがね、うるさいって言ってね、青い柿の木をカニさんにぶつけたわけです。ね、そうそう、こうひどい目にあって、そしてこの恨みをね、この恨み話さでおくべきかということで、ね、近くのウスさんとね、栗さんとね、ハチさんにね、こう恨みのつぶてを言ったわけですよ。そしたら、なんとひどい猿だということで、みんなで仕返しにするっていう話なんですけど、でもこのカニさんは、カニさんの中では、我がある。私は、ね、心を込めて、人と接していると。ね、私は優しい人間だと。ね、そう思ってる。そう思わなきゃね、サルさんにずるいなんて言えないですよね。心の中はね、身が食べたい、早く食べたい、その一心ですけど、自分は一体この柿の木に何をやってきたかね、早くね芽を出せ柿の種ってね、出さぬとね、ね全体でね問題するぞ。そしたらノルマ達成しますよね。ねえ。そんなことを言ってきた上司がさ、僕は君のことを真心を込めて接したんだよと。優しい人でしょ。ちょっとまだそんなはずはない。そんな風に私を優しい人間だと思ってくれないお前はちょん切ってやる、出てけ。これは非常に人間というものを表していると思うんですね。人間っていうのは思い通りにならない相手に対してですよ、ほじくるぞ、ね、攻め立てるわけ。相手をこう攻め立てる。自分の思い通りになっている間は優しくする。でも思い通りにならないとね、思い通りになるっていうのはこの柿カニさんから言ったらですよ、もう柿の実が食べたい、実が食べたい、身を食べさせてくれるなら優しく接する、ね、ノルマを達成してくれるなら、問題を起こさないなら優しいでしょ。だから僕は優しい人間なんです。ね、そうですよね。はい。で問題を起こすやつはね、ほじくるぞ。責めるぞ。それでも思い通りにならなかったらね、ちょん切るぞ。断ち切るぞ。つまり私たちは我がというものがあるので、この認めてもらうという赤い柿の実が欲しくて欲しくてしょうがないんです。そこで、ね、私はこういう素晴らしい柿の実を育てたカニさんなんだというような理想の自分を作り上げるんです。この柿の実の中には優しい人間だ、思いやりのある人間だ、真面目な人間だですね。そして人から ああ素晴らしい人間なんですねって言われて柿の実を食べたいんです。赤い柿の実を食べたい。ところがね、実際はどうかっていうと、私の理想とはかけ離れて青い柿の実をぶつけられるわけ。これ人がね、私に対して青い柿の実をぶつけてくるわけです。猿になって、私はね一生懸命心を込めてね生きてきたのに、悪いことなんかしてないですよね。ねえ、真っ当な生き方をしてきたはずなのに、人は青い柿の実をぶつけてくる。つまり認めてくれない。そうすると、実が食べれないならちょん切ってやるという、こういう気持ち。会いたくない。この人も会いたくない。あの人も会いたくない。見たくない。ちょん切るってそういうことです。会いたくない。会いたくない。そうですよね。私は怒らない優しい人間ですよね。ところがあの人と会うとどうなんですか。怒ってしまうってことは青い柿の実がぶつけられる。私は赤い柿の実を食べるために優しい人間、怒らない人間になったんです。そしたらちょん切ってやると思いません。これが我というもの。だから私を感じたいっていうのは、ね、私っていうのは結局ですよ、ここのね、みんながみんなってわけじゃないですけど、猿蟹合戦の話ではですよ、実際は柿をほじくるぞって言って攻め立てて育てたんです。そして嫌な人はちょん切るぞって言ってやったんです。つまり私の我を守るために、我に合わないものを攻め立て、そしてそれでも合わないものを、人間関係を断ち切って作り上げた私のイメージなんです。実際はどうかって言ったらですよ、実際は私の業に合わせて柿の実ができて、そしてそれは青い柿をぶつけられるようなのが現実なんです。だから青い柿をぶつけられるために自分を感じてるはずなんです。それがあなたなんです。だって現実にやってきている結果こそあなたそのものなんですよ。ね。ところがね、自分の目には私はこんなに苦労して柿の実を育てたのに、人が美味しいところばかりを食べて私は損ばかりしてるって思うんです。そして私の方にやってくるのは青い柿の実ばかりなんだ。この猿めがね、美味しい柿を食べていい思いばっかしてね、私に青い柿をぶつけてくるように見えるんです。でもこういう柿を生み出したのは私の心なんです。でもカニさんはそうは思ってないんです。我があるから、私はこの赤い柿の実を食べれるような優しい人間であり、思いやりを込めて柿を育てたんですよね。自分に対してね、そうですよね。もう私はそうやって心を込めて生きてきましたよね。だから当然赤い柿の実がやってくる実ですよね。ね。あ、そうですか。まあ多少青い柿の実が来ても。
赤い柿 少しは来てますし、
青い柿がぶつけられるたびに腹が立ちません。あ、環境がいいからね。もうだからちょんぎっちゃったわけですね。青い柿が来そうなもの、来そうなものは全部ちょんぎって、ねえ、ちょんぎりましたね。そうそう、ちょん切ると、まあこの枝がちょん切ればね、 青い柿が多そうなもの全部ちょん切って、青い柿が、赤い柿が少しなってるものだけ残して、でこれが私、はい。でもそれは自分の作り上げた私であって、本当の私じゃないってことなんです、ね、だから自分を感じるっていうことは、ありのままの自分を認めていくってことなんです。今は都合の悪いところを切って作り上げた私なんです。だから自分のイメージしている自分と本当の自分との間にギャップがあるので、自分の人生の中でもう無意識のうちに選択肢がいろいろある中で、自分の人生のね、こうやって無意識のうちに行けないところがいっぱいあるんです。なぜかというと、このねえ、道を進むとまた枝がニョキニョキって生えて青い柿がいっぱいなるか、はい。でもそれは自分の行けるところっていうのは、自分のがというイメージを守るために、行けるところだけ行ってるんです。つまり自分というものはこういう人間で、この自分を失いたくないので、崩れたくないので、選択肢が狭まってるんです。だから本当は、本当の自分っていうのは、自分のイメージしている自分とは実は全然違うんですね。そう、本当の自分っていうのは、自分が今まで避けてきたものと向き合わない限り見えてこない。はい、だってこの他の道をなぜ行かないかって言ったら、自分のイメージしているものと食い違うからなんです。でも全部含めて私なんですよ、本当は。だけど自分にとって都合のいい私を守りたいがためにですね、それ以外の可能性を全部切ってるんです。例えば本当は私は怒る人間なのに、ね、怒る人と怒らせる人と会わなければ怒らずに済むじゃないですか。本当は私は怒る人間だけど、怒る人と怒らせる人と会わなければ私は怒らないままで折れる。そう、私は怒らない人間だと思って折れるんです。これが自分の中に出来上がったイメージなんです。実際は怒る人なんですね。 そして世界を自由に生きようとすると、あなたは怒る人ですよねっていうことを世界が私に訴えかけてくるんです、ね、だから怒りたくないので、そういうところを見ないようにする。見ないようにすると自然とその世界がこう束縛されるわけですよ。で、心の中ではあの人がいるから私は苦しんでるんだっていうふうに思ってしまう。結局我というのを守りたいがために、でもこの我っていうのは私じゃないんです。私っていうのは本当に私の業に応じてね、因果の道理に応じてちゃんと結果が出てくるんですよ。だから本当の私が分かっていたら別に道をこう避けなくてもいいんです。だって業に応じた結果しかやってこないから。増えてっていうのは私の業が丸々見えるところなんです。私の姿が見えるところが行きたくない場所なんです。だから私の中でこれが私だと思っているイメージと実際の私との間に大きな食い違いがあるんです。そしてこの実際の私に応じた運命がやってくるんですよ。業ですから、ね、でも私の我っていうのはその現実は食い違ってますので、私の我っていうのはその我とともにね、私はこういう人間だというとともに私の中にこういう未来もセットでくっついてるんです。例えば私は優しい人間だからこういう未来が待ってる、私は頑張り屋さんだからこういう未来が待ってる、私は思いやりのある人間だからこういう未来が待ってる、そうやってセットにして安心をしようとしてるんですよ。ところが私というイメージが食い違っていたとしたら、ね、このカニさんは赤い実が食べれると、未来赤い実が食べれると思って生きてるんですよ。柿の実を始め、柿の木を育て始めたんです。だけどこのカニさんの業に応じた結果を受けてるんですよ。実際はこの猿さんが青い柿をぶつけたと、ひどい話だってこういうふうに 見えますけど、いやいや、あなたがカニさんがねこの柿の木に対してやったことは結構ひどいことなんですよね。ほじくるぞって言ったり、ちょんぎったりするぞと言ってね、結構ひどいことをやって育ててるわけですよ。当然青い柿の実をぶつけられても仕方がないことをしてるんです。運命っていうのは自分の業に応じた結果を与えるんです。だけどこのカニさんは私は優しい人間だと思ってるわけです。優しい人間だから真心を込めて柿の木を育て赤い実を食べれるはずだと思ってるんです。だからこの猿さんがこの赤い柿の実ばかり食べてるのを見てずるいと言ったんです。つまり人が幸せそうに遊んでいたり楽しんでいたり姿ね、そういうことを見たりするとずるいと思うんです。なんであの人たちばかり楽しそうにしてるんだ、私はなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと、青い柿をぶつけられなくちゃいけないんだと、こう思うんです。だけどあなたがそういう青い実をぶつけられているのはそういう種をまいたからなんです。ところがそう思ってないんですよ、このカニさんは。カニさんは青い柿の実をぶつけられた時にですね、反省してないんですよ。やっぱりそうだよねと、柿の実をこんなにね、柿の木 に対してね、ひどいことをやってきた報いで、青い柿の実をね、ぶつけられたんだと。こう思ってないんです。正直に、この猿が悪いと思ってね。ね。そしてね、友達を集めてですよ。まあ、ちょうどこの、
嫁が悪いって感じでね。
おーね、姑同士が集まってね。ね。で、もう言うわけですよ。こんなことされたんだ。わかる？と。そしたらね、みんながね、うつさんもそうだね、そうだね。あんた悪くないよ。ね。蜂さんもそうそう。悪くない。あんた悪くない。そうだよね。あの猿が悪いよね。私はいい人間だよね。だって自分の癌によって作り上げたね、仲間だもん。自分の癌を認めてくれる人たちなんです。ちょん切ってね、残ったのがウスさんとハチさんとクリさんなんです。このカニさんのお友達が。その人たちにこう訴えかけるわけですよ。私はいい人間だよね。いい人間だよね。いい人間だよね。と。そしたらいい人間なんだよ。あなたはいい人間なんだって言ってくれるんです。そうよね。やっぱり猿が悪いよね。と。猿を復讐しないと。こうなるんです。でもこの、冷静に見たらカニさんのやってることは相当ひどいことで、青い柿の実をぶつけられるのは当然のことなんです。で、ここで大事なことは、その、私はこういう人間だと思っているイメージっていうのは、未来もセットになっているものなんです。私はこういう人間だから、こういう未来が待ってる。ところが、そのがというのは、あくまでも私はこういう人間だと思ってるだけで、実際はその種まきに応じた結果がやってくるんです。この場合、青い柿の実をぶつけられるような運命を受けるような種をまいたんです。ほじくるぞ、断ち切るぞでやってきてるわけですからね。それは当然青い柿の実をぶつけられるような結果を受けるわけです。だけど、このカニさんは、青い柿の実をぶつけられたときに、自分のイメージが間違っていたと思いたくない。思いたくないから、このサルさんに復讐するか、この青い枝を断ち切るか、そうやって自分の我を保っていくんです。だけど現実が変わるわけじゃないんですよ。自分の種まきに応じた運命がやってくるから、どんなに枝を断ち切っても運命は変わらないんです。現実は変わらない。だから断ち切れば断ち切るほど孤独になっていくんです。断ち切るっていうのは、そういう自分にとって都合の悪い人切るとか、仕事だったら辞めるとか、人間関係だったらその人とのもう人間関係を絶交させるとか、そういうこと。はい。
そういうのはこう長い間かけて自分の顔を作ってきてるから、つい先ほど作ったものだったら、あ、自分の種まきだなって分かるけど、長く作り上げてきてるのだから自分でもう信じ込んじゃってる。
で、そのがっていうのはですね、昔に作ってるんです。そして昔に作ったがは未来とセットになってるんですよ。それ、私はこう頑張り屋さんだから幸せな未来が待ってるっていうのをセットで生きてきたんです。ところが、じゃあその自分が年を取って幸せじゃなかった時にですね、ね、その元々の最初のイメージが間違ってたんですよ。だから当然自分のイメージにあった未来は待ってなかった。じゃあどんな未来かというのは、自分の業に応じた未来が待ってるわけ。
こうなんていうのか、自分ではその悪いことをしてきてるように、ま
あ、そう思ってないじゃん。カニさんだってね、うん、悪いことしてるなんて思ってないもん。
ついこの間やった悪いことだったら覚えてるけど、
いや、だからそもそもね、カニさんは悪いことやってるつもりはないもん、ね、だからサルさんにずるいよって言ったんです。でも実際はそのひどいことをしてるんですよ。じゃあひどいことの最たるものって一体何かというと、 待てない。ここなんです。これが一番悪い種まきなんです。カニさんは待てなかったんですよ。柿の実ができるまでコツコツ育てようっていうところまで待てなかった。子供を子育てをするときなんかね、子供がじゃあ一つのことを学ぶまでゆっくり待とうと、待てない。自分は何かしたいときに待てない。待てないからすぐに思い通りにしたい。このカニさんだったらね、すぐに芽が出てほしい。芽が出ないとならばね、もう攻めるわけ。攻めると芽が出るんですよ。
あ、自分の思い通りのことはやってくれる。
そうそうそうそう。
その場は一応
はい、
それが今の駆け抜きが育って苦手なんだ。
そうそうそうそう、
その相手の心とは関係なく、
はい、
自分の思い通りにしてくれたって。
そうそうそう、自分の思い通りにするできないならば、もう思い通りにな、ね、してほしいので攻めるんです。攻めると思い通りになるから、ね、
その攻めるがこうほじくった
り、そう、ほじくるぞ、いや、ほじくるぞっていうことです。ちょん切るぞっていうのは、そうやって自分がいいことをやってるつもりなのに、自分の思い描いた未来がやってこないと、もう思い描いた未来がやってこないのならば、もういいと。もういいっていうことで、もうなかったことにしようとする。ね。ちょん切るってそういうことです。ちょん切ったらだって実ができないじゃん。だからもう実なんて初めから私は食べるつもりはなかったんだっていうことなんです。
いつまでだったの結果、いい結果は来ない。
そうそうそうそう。はい。そう。このカニ、ほんとサルカニ合戦ってうまくできてるんです。
結局全然育ててないって。
育ててない、そうそうそう。
シンガーの通りっていうのはそういうこと。
そうそうそう。
育てていかなければ、
そう。
積み上げていかなければ結果は出ない。
そうなんです。
被災者は大変でも待って、
はい。
いい、ね、少しずつ、
はい。
まあそういうことなんです。
はい。だから結果的には自分の思いを通してきただけなんです。自分の思いを通して思い通りに周りをしてきただけなんです。ね。だけどカニさんは自分はいいことをやってきたと思ってるんです。
こうやって聞いてると、なんてバカなカニさんだなって。
そんなバカなカニさんだなと。だから当然青い柿をぶつけられて当然だな。でもカニさんの目には、私はちゃんと柿を育てたと思ってるんです。
そう、サルさんが悪いって、
そう、サルさんが悪いってこと、
人が悪いって、
そう思うんです。
そんな人だったら切っちゃえって。
そう、まあ、これについてはもう非常にこう深い話なので時間をかけたいところですが、なんていうんですかね、ちょっと時間も限られてますので、ちょっとこれで終わりたいと思いますけど、だから結局自分を感じるっていうのは、その自分の業に応じた未来がいつもやってきてるので、自分の今受けている結果がどんなに自分の理想と食い違っていたとしても、これは自分なんだと受け入れるしかないってことが自分を感じると。そしてまだ未来がやってくる前の状態はですよ、ね、自分の理想にしがみついている状態なんです。その理想っていうのは自分の未来とくっついてるんですよ。このカニさんが種、ね、柿の実を育てるっていうのはセットなんですよ、未来と。 今と未来がセットなんです。そして今と未来、つまり今はこうだけど未来は不安だっていうのは、間違いなく自分の思い描いている未来がやってこない可能性が高いと。そしてそれは自分の思っている私が違っているからなんです。だから不安になるわけです。つまり自分の思っているがっていうものが本当にもう間違いないと思ってたら、未来とセットだから未来に不安が起きてこない。だけど自分の思っている私っていうものは、その未来の望んでいる通りの結果を与えてくれないっていうふうに感じているので不安になるんです。じゃあどういう未来が待ってるか、それは自分の業に応じた未来が待ってるんです。だから自分を知る必要があるんですね。まあ、ここは時間をかけてお話をしたいところですけれども、まあ、ちょっと時間となりましたから少し終わらせていただきます。